第2夜。こんな夢を見た。憎たらしいことをこの上なかった。和尚の口調がよみがえって、案内された時の小坊主にさえ切りかかりたいほどの衝動を覚えた。ここで悟りなされ、なんて生意気なすり足で小坊主は立ち去ってしまった。自分は部屋の真ん中に腰を下ろした。安藤までもバカにしてゆらゆら揺らめいている。立ち上がってから刀身をかきたてたら、帳子頭がポタリと落ちて、自分の影が向こうに濃くなったので思わず我に返った。慌てて座布団に座禅を組み直す。襖には武尊が丹精に運んだ筆さばきが、黒い柳をおちこちに並べていた。土夫が寒そうにして船で下りゆく姿が、まるで自分のことのように思われた。憎たらしい和尚の顔が浮かんでくる。悟りなんか到底開けそうになかった。それならばいっそのこと。自分は座布団の脇に置かれたままの刀を握りしめた。その冷ややかな感触が生き血を欲してうずくように思われた。それが己の欲求なのか、刀の欲求なのか、区別がつかなかった。やるならいつでもできる。そう考えると、不思議と穏やかな心持ちがした。和尚を前にして動じたのは、刀がなかったためかと気がついた。
お前は侍であろう。
和尚の声が頭に響いてくる。
侍が侍の心でもって悟る彼方をつかみ取れぬなら、それは人でなしだ。
和尚はそう言った。獣の牙を剥くのと人を殺めるのと異なるところあろうかと罵った。お前のは快楽の道具じゃ。切っ先にこそ愚道を極めるべし。今のお前は刀と変わらぬ。そうでないなら、そうでないところを持ってこい。悟った証拠を、何でもいいから見せてみろ。そう言って、ぷいっと向こうを向いた。けしからん。隣の広間に据えてある置き時計が、自分をバカにしてチーンと黒鍵を打った。思わず塚に手を触れたとき、また和尚の、
悟れぬであろう
という皮肉の口調が浮かんできた。うるさい。少し驚いただけだ。決して臆病ではない。なんだ悟りくらい。次の刻限までにきっと悟ってみせる。今に見ていろ。偉そうなことを述べ立てやがって。要するに俺たちに貢がせて、豪奢な生活を送る特権者に過ぎないのではないか。自分は座禅を組み直す。組み直したのを悟れぬ証拠とは考えない。ここからまた始める。そうして悟りきる。それから今夜のうちにもう一度入室する。悟った証と和尚の首とを交換してみせる。そうして寺を降りる。万事片がつく。もし悟れなければ和尚の首を取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。今夜中に悟らなければ潔く自刃する。恥ずかしめを受けたままおめおめとは過ごせない。生きるか死ぬかである。五分と五分の勝負である。決して劣ってなどいるものか。やつが偉く見えるのはつるっぱげなところへ持って袈裟などを着込んで虚飾にまみれているのが原因だ。決して悟りの差ではない。今に見ていろ。悟りの差ではない証拠を持ってお前の首をもらいに行くから。瞳を閉ざして精神を一点に定めた。 的をにらめつけるように意識をさえ研ぎ澄ませたら、必ず中心を射抜くには決まっている。そうでなければ理屈に合わぬ。ところが的はいつまで待ってもはっきり見えてこなかった。瞳を凝らすほどに滲んだ姿をしているらしい。到底射抜けそうもない。自分は焦り出した。思わず見開いて刀の取材を握りしめた。ぐっと束を握って鞘を向こうへ払ったら、ひやりとした光がして、刃先が獲物を求めて研ぎ澄まされているのだった。じっと眺めると、
臆病者めが。
自分を責め立てる二つの瞳がにらめ返すような錯覚がした。人を一人殺めるのも二人殺めるのも同じことだ。尖った先がささやいているような気がした。あの男の最後の表情がまぶたにひらめいた。浴びた血潮はぬめっていた。やつはこと切れて、自分は愚道の三門へと至る。俺はやつの分まで生きていかねばならない。悟りなど所詮気休めではないのか。自分はこの刃にこそ己を極めるべきではないのか。あんな和尚くらい悟りも無我もなくぶった切ってやるべきではないのか。刀を見つめていると、握っている柄がにちゃにちゃする。唇が震えた。息を吐くと同時に刃を収めた。ダメだ、悟りを開いてからだ。それからがん首をぶった切る。首は仏壇にでも捧げてやる。だが悟りが先だ。自分は禅画を組んだ。上州和尚曰く無と、畜生、わけのわからないことを言いやがって。犬に仏性ありや。上州答えて無。上州答えて無。しからば問う。無とはすなわち何。皆目見当がつかぬ。土台、人をバカにしている。愚弄の匂いがする。天から騙すが和尚の策略か。刀に理性ありや。上州曰く無。しからば問う。無とはすなわち何。誰にだって作れるではないか。すっとぼけた問答で煙に巻いて、強力ぶって侍をなぶり者にする気か。許せぬ、あのクソ坊主めが。あんまり噛みしめたので奥歯がギシギシ悲鳴を上げた。体がカッカと熱くなる。こめかみがズキズキ痛む。それからぎょっと瞳を見開いて、これぞ悟りだと一点をにらめつけたが、ただ掛け軸が表情もなく自分を眺めているばかりであった。それにしても憎い和尚である。
悟りの際に掛け軸なく、無我の際に安堵なし。
ふざけたことを抜かしやがる。わざと視野に入るものをばかり説教に織り交ぜて、
見えるじゃろう、ほれ悟れまい、お前には無理じゃ、
とほざく算段に違いない。何の英知があるものか。俺が説教役を務めたら、お前にだって悟れまい。袈裟を患う者いまだ悟れず。経文の響きを知る、すなわちいまだ悟れず。どうだ、決して悟れまい。昔いびられたのを今に復讐しているんだろう。それが悟りとでも本気で思って嫌がるのか。それともやはり 自分が愚物に過ぎないのだろうか。和尚には五感の働きなく、経を読むことができるのだろうか。忌々しい。あんまり情けなくなって、いきなり自分でもって、両手を原骨にすると、嫌というほど頭のあたりを殴りつけてやった。全身に力を入れ、歯を食いしばり、一点、掛け軸を睨んでやった。軸などない。あれは幻だ。棚もない。花瓶もない。花の色さえ偽りだ。無だ。無だ。暗道などどこにもない。明かりさえ取らない。無だ。無だ。掛け軸は海中文字の絵である。文殊菩薩の見姿である。暗道の灯しはまだしも結構である。部屋は明るい。自分の前からは何者も消え去らない。そうして自分はとうとう悟れない。あんまり腹立たしくって涙がほろほろこぼれてきた。己に負けた時の無念が悔しさいっぱいに広がってくる。人思いに大岩の角にぶち当たって、骨も肉もめちゃめちゃに砕いてしまいたくなった。それでもまだじっと座っていた。だんだん怒りも掛け軸も和尚も切っ先も足のしびれも混然一体となって、思いが巡らしきれなくなってきた。どうとでもなれと思い出した。無我ではない。すべてが優雅のまま、悟りと同じ高みに、たどり着いたような錯覚にとらわれた。これは悟りとは反対の極地、優雅の極地だと考えた。考える自分がバカバカしかった。そこへ忽然、隣座敷の時計がチーンと鳴り響いた。心臓を疲れたような驚きのうちに、自分は思わず刀を握りしめた。時計が二つ目をチーンと鳴らした。このまま剣を抜き切って、和尚を切り殺すか、それとも畳に横たえて、瞑想を続けるべきか。自分にはそれさえ定まらなかった。終わり。